入選5、父の教え、吉原郁夫さん、新潟県。新潟県の佐渡島にある小さな小学校で教師をしていた父が、県本土の小学校へ転勤し、その後故郷の佐渡に帰ることもなく教員人生を終え、亡くなったのは4年前のことだ。父はかつて佐渡の小学校で自分が指導した読売新聞社主催の全国作文コンクールで入賞した子供の話をするのが大好きだった。その話を聞くたび私は、学校からいつも赤鉛筆で真っ赤になって帰ってくる自分の作文を勉強机の奥底に隠し、そんなに自慢するなら自分の息子の作文くらい何とかしたらいいじゃないかと思ったものだ。父は息子である私の作文を修正、一度も直さなかった。父を知る先生方はよく、あの作文指導で有名な方があなたのお父さんなのねと私に言ったが、当時それは私にとって迷惑この上ない話だった。息子に指導するということには邪念が入る。教育者として俺にはできないと、作文はおろか、いつもいろいろな宿題で落第点をもらってくる私に業を煮やした母が、父に作文くらい見てやってくれと言ったとき、父はそう言ったそうだ。母からこっそりとそんなことを聞いたとき、自分には文才がないから指導しても無駄だと父には分かっていたこと、そしてまた自分の息子を指導してあんな程度かと周囲に思われたくなかったのだろうと、私は父を邪推した。しかしそんな父ではあったが、私の作文を直さない代わりに、毎晩夕食が終わると私にいろいろな物語を強い佐渡なまりで読んで聞かせてくれた。どんなに疲れていても読んでくれたし、時に自分が感銘する場面では涙と鼻水を垂らしながら読んでくれた。そんな私が思いもかけず中学校の国語教師になった時だった。父はその時素直に喜んだ。喜んだが、その後私にこう言った。作文指導よりこれからは朗読の指導を一生懸命やった方がいいんじゃないか。文才のないことを自覚し、また当時校内暴力が全国的に問題となっている風潮の中、子供たちの元気な声を校内にあふれさせたいと願い、私は子供たちとの朗読に励んだ。そんな教師になって10年が過ぎ、ある学校へ転勤したとき、クラスの片隅で静かに佇んでいる真面目な女の子が私にこう言った。私、本を読むのは好きだし、作文はもっと好きだけれど、大きな声を出して読むのが苦手なんです。辛いんです。先生の授業。少女のつぶらな瞳から大粒の涙が今にもあふれ出てこぼれ落ちそうになっていた。何でも器用にこなせない私は、そこから父に反旗を翻すように、この子のために作文指導とはどうあるべきか猛烈に勉強しだした。それから数年経過したある日のことだった。作文指導の下手な教師は、子供が作文を書いてから難癖をつけていじろうとする。作文指導の上手な教師は、子供が書く前に指導を終えているものなのだ。 と父が突然ポツンと私にそう言った。それは私が作文指導を熱心にやりだし、その思いが本気であることを父が確信した時であるような気がする。そしてそれは父が死ぬ十数年前のことであった。体の弱くなった父が、これまで以上に体調を壊しがちになった頃でもあった。父は何か私に残したいと考え始めたのかもしれない。以後、父は作文指導への思いを、とめどなく私に語った。やがて私の担当しているクラスから、父がかつてそうだったように、同じ読売新聞社主催全国作文コンクールの受賞者が出た。受賞した子供が我が家を訪ねてくれ、私の父と記念撮影をしてくれた。その写真は病気がちになって写真嫌いになった父が、珍しく満面の笑顔で写っている唯一の一枚となり、その写真が父の遺影ともなった。さらにその後、結婚が遅かった私に子供が授かり、その初孫を抱いてしばらくしてから父は言ったのだった。父の死から4年、我が子は今年の4月に小学校へ入学した。そんなある日のこと、半ば試すように妻は私に聞いた。この子の書いた作文をあなたは見てあげるつもり？私は妻に答えた。自分の子供への指導にはどうしても邪念が入る。まして俺は立派な教育者ではないから、この子の作文を見ることはできない。この子には作文が立派に書けなくてもよい。教師にならなくたってもいい。ただ自分が褒められることより、他人を進んで褒めてあげられるような人になってほしい。君に出会い、この子たちを授かり、父と決別してやっとそんなことがわかるようになった。妻はただ微笑んでうなずいた。そんな私は今、父がかつてそうしてくれたように、子供たちへ許す限りいろいろな本を一緒に読んでやろうと努めている。以上です。